の多くの人が集い、楽しく幸いなイエス様のご降誕をお祝いすることができました。そして2013年元日、一年の始まりの日に天地の主なる神様を礼拝し、一年をスタートできますことを心から感謝いたします。今年もですね、礼拝を守り、御言葉に従い、主の業に共に励んでまいりましょう。では元日の日、聖霊様に導かれました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。はじめにルカの福音書第5章を開いてください。今日は代表して山下誠二兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は修法に書いてある通りです。でははじめにルカの福音書5章の37と38節までを読んでください。
また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。
はい、この1年の初め、今日はこの38節、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません、この御言葉からお話をいたします。新しい年が明け、皆さんもこの1年に何か新しいことが、自分にとって幸いなことが、前進できるようなことが起こることを期待しておられるでしょう。今読んだところ、聖書は、今年あなたが新しい恵みを神様から受けるためには、新しい皮袋、器を備えないとですね、いけないと語っています。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。現在はブドウ酒は木製の樽に入れますが、イエス様の時代、ブドウ酒は皮袋に入れました。これはヤギの皮で、ヤギを一頭丸ごと皮を剥いで、足と首の部分を塞いで袋にし、ブドウ酒を貯蔵しました。このヤギの皮袋は当時の人にとってとても貴重なものでした。しかし新しいブドウ酒は、とても発酵力が強く、ガスが膨張するので、弾力性のない古い皮袋は破裂する恐れがありました。これは当時のパレスチナ人の常識でもありました。皮袋よりもさらに貴重なブドウ酒は、結婚式やあらゆるお祝いに、また日常的にも用いられました。それゆえ、古い皮袋に新しいブドウ酒を入れるということは、皮袋もその中のブドウ酒も損なってしまうという、愚かなことでした。イエス様はこのことを語られたのです。ではここでイエス様が例えで語っておられる皮袋というのは何でしょう。またブドウ酒というのは何でしょう。今日は一人の旧約聖書の人物を通して、新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れるということはどういうことか学んでいきます。その人はエリアの弟子エリシャです。では旧約聖書第一列王記を開いてください。19章です。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。はい、では最初に第一列王記19章の15節16節を聖書教では読んでください。
主は彼に仰せられた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。
はい、主なる神様はエリア。エリアというのは、エリというのが神、ヤはヤーウェの短縮形で主という意味、エリアとは主は神であるという意味です、に仰せられました。さあダマスコの荒野へ、帰って行け。そこに行き、 ハザエルに油を注いでアラム野を落とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよとこのように仰せられました。当時ですね、旧約の時代、王や祭司、預言者には頭に油を注いで任職、その職に任じました。それでエリアはどうしたでしょうか。19節を読んでください。
エリアはそこを立って行ってシャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて自分の街灯を彼にかけたので。
はい、そこまでですね。この時エリシャは農夫でした。12くびきの牛を先に立て、エリシャはその12番目のくびきの牛で畑を耕していたとあります。12くびきもの牛を持って農地を耕すということは、今で言えば12台のトラクター、よほど広い農地があり、エリシャの父シャファテは裕福な人で、エリシャは裕福な家庭で育った青年で、その土地はやがてエリシャのものになるはずでした。そのエリシャにエリアは自分の街灯、これは特別な街灯、毛のついた街灯で毛衣とも言われ、これを着ている人は預言者であることが一見してわかるものでした。マタイの福音書3章4節のところで、バプテスマのヨハネが着ていたラクダの毛の着物とありますが、そのようなものだったのです。エリシャが自分の街灯を脱いでエリシャにかけたということは、エリシャ、あなたは私の後継者ですよと伝えるものでした。そしてその後のエリシャの行動です。はい、20-21を読んでください。
エリシャは牛を放っておいてエリアの後を追いかけて行っていった。私の父と母とに口づけさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたというのか。エリシャは引き返してきて、一くびきの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行って彼に仕えた。
はい、エリシャは農地を耕す手を止めて、牛を放っておいてエリアの後を追いかけ、まず父とハートに口づけ別れの挨拶をし、再びエリアのもとへ引き返し、自分が耕していた一くびきの牛を取り、それを殺して、ね、さらに農機具も壊し、それを燃やして牛を調理し、家族の者たちに与えて食べさせ、それから立ってエリアについていった。そして彼に仕えたとあります。もう過去の職業に戻れないように、ね、牛も農機具も、ね、壊してしまったのです。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなさい。新しい皮袋を作る第一のステップ、それはこのエリシャのように過去を断ち切りなさいということです。新しいブドウ酒を古い皮袋に入れることはできないのです。ある時イエス様にこう言った人がいます。ルカの9章の61節、私を読みいたします。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家のものに糸まごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を好きにつけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。イエス様は神の国の働きをするのに過去を振り返る者、いつまでも過去にとらわれ後ろを振り返る者は、ね、神の御国にふさわしくありませんと、でこのように言われました。またピリピ人への手紙2章13節のところには、 パウロの言葉です。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。去礼姉妹、皆さんはイエス様を信じたがゆえに、クリスチャンになったがゆえに、何か失ったものがあるでしょうか。ではここに列王記に何かを挟んで、マルコの福音書第10章を開いてください。はい、じゃあ10章の28から31です。では聖書兄弟読んでください。
ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。はい、
ペテロはイエス様に呼ばれた時にですね、ご覧なさい、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。ペテロは漁師である職業も家族も故郷も昔の友人も何もかも捨ててイエス様に従いました。それに対するイエス様の答えです。29節、誠にあなたに告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。兄弟姉妹、前にも語りました、皆さんが神の御国のために、またイエス、ま、つまりイエスキリスト様に従うことによって、失うものが多ければ多いほど天国で、神の御国で、また得るものも多いのです。その100倍を受けないものはありません。神様の約束です。そしてここには、迫害も伴いますとあります。先のものが後になり、後のものが先になる。神の御国で多く犠牲を払ったものが先のものになるのです。エリシャも裕福な心配のない生活と安定した将来を捨てました。しかし彼が受けたものは、それよりはるかに勝るものでした。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなさい。第一のポイント、古い過去と決別しなさい、ね、ということです。ではエリアに従ったエリシャはその後どうなったでしょうか。第二列王記2章を開いてください。では初めに第二列王記2章の1節2節を聖書兄弟読んでください。
主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるとき、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行った。エリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下って行った。
はい、エリシャはエリアに導かれてギルガルを出たとあります。エリアがエリシャにここに留まっていなさいと語ったのに対して、エリシャは私は決してあなたから離れませんと言い、エリシャはエリアと一緒にベテルに行きます。ここでですね、エリシャの言葉で、主は生きておられ、あなたの魂も生きていますという言葉は、誓いの言葉、強い決心を表すときに使う言葉です。私は決してあなたから離れませんという強い意志を表す言葉です。 このようにしてエリシャはエリアについていきます。このところをさらに読んでいくと、ベテルからエリコに、エリコからヨルダンへと進んでいきます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなれ、入れなさい。第二のポイント、クリスチャン生活というのは一箇所にとどまる、いつまでも同じ状態にとどまる生活ではないということです。その意味で兄弟姉妹、あなたはエリシャにとってエリアのような霊的な指導者、あなたを導いてくださるその指導者を持つことが本当に大切です。ここにギルガール、ベテル、エリコ、ヨルダンの4つの地名が出てきますが、ギルガールというのは転がすという意味ですね。このギルガールのことは、ヨシュア記5章9節にこう書いてあります。ですね、すると主はヨシュアに仰せられた。今日私はエジプトの祖師領をあなた方から取り除いた。それでそのところの名はギルガルと呼ばれた。今日もそうである。エジプトのソシリが取り除かれるところ、つまり兄弟姉妹、皆さんがイエス様を信じる前、未信者の時に犯したソシリ、人に責められ非難されていた行いのすべてがイエスキリストの十字架の血によって清められ、心の責めが取り除かれるということ。ギルガルはあなたが義とされるところ、神聖、救いを表すところです。救いはもう第一のですね、新しい皮袋です。で、次にベテル。ベテルとは神の家という意味です、ね、だから創世記28章の18、19節に書いてあります。つまり教会です。皆さんがキリストの体である、ね、教会につながるとき、教会は神様の恵みの皮袋です。イエス・キリストはですね、教会にご自身を表したと、そのところはエペソ1章の22、23、こう書いてあります。私だけを読み出します。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですとあります。教会はイエス・キリストご自身が満ちておられる、教会はですね、皮袋なのです。次にエリコ。エリコはヨシア将軍が城を攻め落とした戦いと勝利の場所です。これは試練と従順を表します。エリコの戦いではですね、ヨシアは何の武器も持たず、神様への従順だけで城を築き落としました、ね、そしてヨルダン。ヨルダンでは奇跡が起こりました。ヨシア記3章14節からのところですが、刈り入れの時期、3月から4月ごろ、満々と水をたたえていたヨルダン川、しかし神の箱を担ぐ祭司たちが水際に足を踏み入れると、ヨルダン川の水が上流から流れが変わり、イスラエルの民はヨルダン川の乾いた地を渡って約束の地カナンに入りました。この同じ第二列王記のですね、2章の8節にも同じようなことが書いてあります。では聖治兄弟、第二列王記2章8節だけ読んでください。
エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。
街灯を取ってヨルダン川の水を打つと、水は左右に両側に分かれ、二人は乾いた地を行ったと書いてあるんだとあります。信仰、ですね、信仰はですね、奇跡の皮袋です。エリシャとはですね、神は救いであるという意味ですが、ね、兄弟姉妹、どうぞ修法を見てください。これがですね、エリアに導かれて、ね、導かれたエリシャの辿った道です。ギルガール、右のページですが、 エジプトの祖師を取り除く、これは義とされること、救いを表します。ベテルは神の家という意味です。皆さんの教会生活です。教会はですね、キリストの恵みの皮袋です。エリコ、これは戦いと勝利の場所でした。ここで私たちは試練と従順、試練を通し従順を学びます。そしてヨルダン、奇跡と約束の地です。信仰による歩みを表しですね、これは新しいミニストリーに入る場所です。イエス様もヨルダン川で洗礼を受けられですね、それからミニストリーに入られましたこのようにしてエリアに導かれて、エリシャの皮袋というのが整えられ作られていったのです。これがクリスチャンの歩みです。皮袋は一朝一夕に朝起きてできるものではありません。皆さんが試練を通り、困難を通り、難しいところを通り、練られ清められて、あなたの皮袋というのはですね、作られていくのです。そうしてエリシャはどうなったでしょうか。はい、2章の9節を読んでください。
渡り終えるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。
やがて指導者のエリアがエリシャから離れる時が来ました。その時エリアは尋ねました。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。何を求めますか。それに対してエリシャは言いました。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますように。エリアに注がれた油注ぎの2倍を私にください。倍の油注ぎをくださいとですね、倍の油注ぎを求めました。少し飛んで15節を読んでください。
エリコの預言者の友柄は遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い、彼を迎えに行って地に伏して彼に礼をした。
はい、エリアの霊がエリシャの上にとどまっている。エリアは聖書において8回の奇跡を行っていますが、エリシャは2倍の16回の奇跡を行いました。エリシャが求めたようにエリアの2倍の霊がエリシャに注がれました。では一箇所聖書を開きます。箴言というところを開いてください。4章です23節ですが、聖書朗読者の方が読んだ後に開いている人は一緒に声を出して読みたいと思います。有名な御言葉です。箴言4章23節では聖書兄弟読んでください。
力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。
はい、ではご一緒にお読みいたしましょう。はい、力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。力の限り見張って、口語訳では、ね、油断することなくとなっています。あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。兄弟姉妹、私たち人間の皮袋はあなたの心の中にあります。私たちが守らなければいけないのはあなたの心です。心を守らなければなりません。今日私たちの国日本は長引く不況や一昨年の震災などにより、心の中の皮袋がしなえ、本当に古い皮袋になってしまいました。今一度この神の御言葉と聖霊様の助けによって皮袋を、ね、新しくしなければなりません。一人のお証ですが、皆さんは罪と罰とか、ね、カラマゾフの兄弟を表したロシアの文豪ドストエフスキーという人のお名前はご存知でしょう。彼が24歳の時、小説貧しき人々を発表して華々しくデビューをいたしました。ところが28歳の時、ペトラフスキーという元外交官の読書会で社会主義関係の文献を読んでいたため、危険思想の持ち主、政治犯だと逮捕され、 ペテルブルグの監獄に入れられ、彼は社会主義にそれほど共鳴していなかったのに、即決裁判のような形で死刑の判決を受けました。当時はロシア皇帝の支配下、ペトロ・パブロフスクの要塞に引き出され、銃殺刑が執行される直前に、皇帝の恩赦で太鼓がどんどんとなって罪を減ぜられ、懲役4年の流刑をシベリア監獄で、流刑でシベリア監獄に送られました。約1ヶ月かかって極寒のオムスクという町に着き、その監獄で4年間過ごしました。監獄は独房ではなく雑居房で、殺人犯や強盗犯と一緒、強制労働と寒さ、飢えやいじめもあり、大変つらい4年間でした。しかしドストエフスキーはその4年間で新約聖書を熟読したのです。ペテルブルグから輸送される途中、同じ政治犯として流刑になった一人の婦人から聖書を渡されました。彼はシベリアでの4年間読むものといえばその新約聖書しかなかったので、繰り返し繰り返し何度も新約聖書を読みました。やがて監獄から出たドストエフスキーは国境警備の仕事に就き、10年後にペテルブルグに戻り、罪と罰などの有名な作品を次々に表します。ドストエフスキーの作品の中にはいつも聖書が作者自身の信仰の表れとして出てきます。彼は後に聖書をくれたフォン・ビージン夫人にお手紙を書き、こう言っています。キリスト以上に美しく深く同情のある理性的な大惜しい完璧なものは何一つありません。ドストエフスキーにとってシベリアでの4年間は過酷で厳しいものでしたが、その4年間ひたすら新約聖書だけを読むことによって彼の信仰は確立され、後の作品に大きな影響を及ぼすものとなりました。シベリアの4年間が彼こそが彼の文学者としての土台を築いたのです。すべてのマイナスはプラスに変わります。巨霊姉妹、今あなたが困難や試練にぶつかっているかもしれません。しかしそれは神様の導き、御手の中にあって、やがてあなたが来たるべき神様の恵みを受ける器作りを神様から、ね、していただいていることを理解してください。イエス様は仰せられました。今私があなたにしていることはあなたにはわからないが、後でわかるようになる。あなたのあの時の苦しみはこの時のためであったのかと、あなたが必ずですね、それを理解することが時が来ます。ですから試練に耐え抜く人は幸いであると聖書は教えるのです。私とよしこ先生は一昨年より山口で行われるセルコーチングネットワークに7回出席しました。今年1月にまた8回目のセミナーが行われます。その中でですね、この教会にグループミーティング、いわゆるセルがですね、生まれました。これも川袋です。それはですね、交わりのまた伝道の川袋です。また私の中にこのセルグループを通して教会から出ていくというですね、思いが与えられ、今積極的に出ていき関係を持とうとしています。特に昨年の終わり頃からトラクトの返信はがきが数枚続けて送られ、その一人一人全員に会って話をし福音を伝えています。今年2013年、神様は巨大姉妹にエリシャのようにさまざまなところを通らせることによって、皆さんに新しい恵みを与えるための新しい川袋作りを、ね、しておられます。川袋は一朝一夕にできるものではありません。エジプトに売られたヨセフは総理大臣になるまでに13年かかりました。しかし神様がなさることに無駄なことは一つもありません。このことを知って、この1年も主の前に忠実に歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたします。目を閉じてください。